第3試合で最後のノーサイドを吹く時が来たが、さすがに躊躇があった。一瞬場内は静かになり、沈黙が支配した。我々は今一度芝生を踏み、空を仰いだりした。品田道夫、戦前の名レフリ
ー。藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。まずはこの1ヶ月を振り返ります。ニュージーランドの首相ジャシンダ・アーダーンさん、4月の22日秩父宮ラグビー場を訪問しました。10月に開幕する女子15人制ワールドカップに出場する日本代表への歓迎の意を示しました。まあ、このアーダーンさんという人は、このいわゆるパンデミックにこう世界が襲われて非常にこうまあ注目をされたリーダーですね。国民市民に共感を呼びかける、共感というのが一つのキーワードで、私もこうしてるからあなたたちもそうだと、あなたは私だってことを、まあ要するに国民に問い続けて非常にこ うまく封じ込めたと。当初それで非常に評価を高めた人ですね。あなたは私なんだっていう、この今同じようにこの立場、この状況の中で同じようにこう生きてるんだっていう、これはね、あの非常にコーチングに通じる、ラグビーのコーチが持たなきゃいけない、一人一人の選手、あなたは私なんだと、君は私なんだ、私は君なんだっていうね、やっぱりそれが非常に共感ということですね。要するに、まあ、そういうことを思い出しました。で、サクラ15、5月1日にフィジー代表と試合をしました。で、今月10日オーストラリアで、オーストラリアの代表とテストマッチを行います。今この女子ラグビー、非常にこう世界で人気が高まってる。女子のシックスネーションズ、報道も非常にこう男子と同じようなこうスペースで、こうインターネット上は向こうの新聞にも掲載されます。過去最多の監修なんていう、こう言葉がよくこう見出しになっている。今非常に人気が出、まあ、実際面白いんですよね。で、例えばシックスネーションズで男子の試合と全く同じ日の同じ時刻に行われて同じスペースで扱われるかって言ったら、今のところそうではないと思うけれども、少なくともこうやってこう時期をずらせば、非常にこうメディアも注目するし、ファンも関心を抱くと。つまりもう女子ラグビーは面白いってことですね。それから、まあ4月23日24日に行われた太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ熊谷大会、横浜 TKM が初優勝しました。この女子セブンズのサーキット大会、この後静岡エコパ、鈴鹿、初開催の弘前へと続きます。全大会入場無料、全席自由で実施される。これはね、行った人はもう大体こうリピーターになりますね。私の知り合いもリーグワンの初代チャンピオンの座をかけて行われるプレーオフトーナメント、5月21日土曜に開幕します。決勝は5月29日日曜午後3時から国立競技場でキックオフです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。今日は一人でお送りします。まあ、何を話そうか、話したいことはたくさんあるんですけれども、最初にまあサニックス、宗像サニックスブルースが、まあいわゆる活動を休止する、 まあおしまいになると話してもいいと思いますけれども、今リーグワンのディビジョン3ですけれども、長らくトップリーグの、なんて言うんでしょうね、一度も覇者ではなかったけれども、たったの一度も弱虫ではなかった、そういうクラブ、そして他に類のないこう独自性のあるクラブでしたね。で、私このサニックスを話すともう、再現がないんですけれども、今日は一つ私がまあ J スポーツで解説をした試合なんですけれども、本当に忘れがたい場面についてお話ししたいと思います。それは2017年ですね、1月14日土曜日、ベスト電気スタジアム、宗像サニックスブルースが NEC グリーンロケッツに26対24で勝つ試合です。監修1974、キックオフが午前11時半。この試合、今公式記録を手元に持ってきたんですけどね、こう得点経過っていう、まあ、スペースがあるんですけれども、後半の42分、 NEC10 田村優 PG バツがついてるんですね。でその結果26対24で宗像サニックスが勝利、まあ、そこで終わるわけですけれども、このね PG がね、何とも言えない人間の物語でしたね。でその前段があります。それより遡ること約1ヶ月ですね。12月11日、前の年、2016年の暮れ、12月11日、岐阜メモリアルセンター、長良川球技、メドウ、まあ、長良川球技場ですね、岐阜の。そこで、宗像サニックス、トヨタ自動車ベルブリッツを15対14で破ります。で今、こう、さらっと言いますけれども、宗像サニックスブルースのような、なんていうんですかね、まあ、言ってみれば、ハートは大きいけれども、クラブの規模としては小さい、スモールな、クラブがあの巨人のようなトヨタ自動車ベルブリッツを倒す、1点差で勝つと、なんかさりげなく歴史の一幕のように言いますが、これ大変なことですね。これ今考えると、そこに相当な努力と工夫があった、あるいは意地があったと思います。でとにかくこの試合にまあ勝つんですね。で先日当時の監督の藤井雄一郎さん、今日本代表のまあ強化の担当のディレクターですけれども、なんかこの試合の前にまあ岐阜に遠征するわけです。まあ半分敵地ですよね、中部地方ですから。なんかね、こうリラックスするためになんか解放してみんなでボーリングに行った。そしたらなんか非常にこうチームワークができて、まあ見事な試合で勝つわけですけれども、で以後選手たちがもう試合の時は必ずボーリングしましょうって言って、そういうことじゃないんだって言ったっていう話してましたけれども、でこの勝利を当時のまあサニックスの社長宗像真一さんが大層喜んだと。まあそうですよね、まあビッグなクラブを敵地でやっつける、本当にいいラグビーしましたね。あれ私も映像でも見直しましたけれども、今のね、なんていうんですかね、今こうリーグワンのトップクラブ、あるいは世界の強豪ナショナルチームを含めてが行うようなセットプレーからこう仕掛けるようなサインプレーですね。こう一旦ラインアウトから一旦展開したところで急にスイッチして人がこう走り込んで、逆側に走り込んできて、そこにさらにこうショートサイドからエースがポーンとかボールもらって一気にトライする、そういう動きをいわゆる崩れた状態ですね、連続攻撃のこうラックの後、ブレイクダウンの後にそういう仕掛けをしてトライをするんですよね。やはりかなりこうやっぱり先駆的なスタイルのラグビーをしていたなと改めて思いましたけれども、でその勝利をこの宗像真一さん、この人はあるきっかけでこうラグビーが非常にこう好きになって、で、まあ、こう会社をこう軌道に乗せて、まあ、いわゆる創業者利益のようなものもあるんで、そういうものを使ってあのこう施設を作って、皆さんおなじみのサニックスワールドユース、ああいう大会をずっと、まあ、開いてる。あのサニックスワールドユースという大会がね、どれだけこう日本のラグビーを豊かにしたか。世界のこうね、各国からいわゆる高校のチームが集まってきて、まあ、戦うわけですけれども、これがね、日本のいわゆる強豪校ですね。花園に出るのは当たり前。出ても大体ベスト4はもう約束されてるというクラスの高校にとって、もう一つの非常に大きな目標になったんですね。花園で勝つだけじゃなくて、サニックスワールドユースで世界のニュージーランド、南アフリカのイングランドのチームをこう倒すんだっていう、こう目標ができた。で、これがね、非常にこう後々に一人一人の選手の、まあ、心理にも影響するし、もちろんスキルや心構えにも影響したと思うんですけどね。これはね、簡単に言うと2019年のワールドカップのジャパンの躍進の一つの土壌というかな、根っこのところにこのサニックスワールドユースっていうのはあると思いますね。その意味でこの宗像さんという人はそのラグビー界に非常にこう、まあなんていうんですかね、力を、まあ尽くしたというと変ですかね、ラグビーを愛した人ですね。でこの対トヨタ自動車戦の勝利に大層喜んだと。 で年が明けて1月14日次の、まあ次じゃないですけどね、 NEC にさっきの試合ある。でその間に何が起こったか、1月7日にこの宗政新一社長がまあ急逝するんですね。急に亡くなる。何かこう試合で遠征にこう来た時に東京のホテルで突然亡くなってしまうと。もちろんこの宗像サニックスブルースの選手関係者も大ショックで、まあラグビー界にとっても損失だったわけですけれども、でその明けて次の試合がこの2017年17年の1月14日の NEC グリーンロケッツ戦ですね。でこれ当然 NEC の選手もそういう事情分かってます。で私この試合こう解説だったんですけれども、宗像サニックスの選手はもう試合前からなんていうか、高校とか大学のあの決勝戦に臨む時のあの若者の顔のような、もうこれに全てをかけるんだっていうような表情でしたよね。でピリッとした雰囲気があって、で藤井監督が私こ、まあ、声をかけるのもちょっと試合前ですからこう遠慮するんですけれども、まあ、ちょっとそばを取ったらスッと来てくれて、気合入ってますって一言言ったのを覚えてますけれどもね。でまあ非常にこう熱戦になる、あの NEC グリーンロケッツも非常にいいラグビーをしましたね。でまあいろいろあって一番最後もつれにもつれて、さっき言ったような2点差でもう最後のプレーですね。田村優がねこうランするんですね、確かこうスーッとランを、でハイタックルを浴びて、でそれでペナルティーになる。でね、右中間のねこう22メーターラインのちょっと後方ぐらいでしたけれども、田村優それまでもっと難しいところをへっちゃらで決めてたんですよね。でこれね、あのこの足もしょっちゅうしたし、ここでもした可能性ありますけども、もう一回言いますけれどもね、サニックスのお別れに、なんてぞ、まあ、外れるんですけれども、わざと外したとは絶対言ってはならないし、私はその後田村優何度か話して長いインタビューもしたことありますけど、そのことは聞かなかったですね。聞いちゃいけないような気がして、わざと外したとは言いません、しかし本当は決めたくないなってちょっと思った可能性はありますね。というのはこの試合何かかかってるわけじゃないですね。これ勝ち負けが何かこうプレーオフにどうするとか入れ替え戦がどうだっていう直接そんなにかかってるわけではない。でもちろん実際その前のチャンスを作ったのも田村優なんですから、手を抜いて試合してるわけでもない、ここははっきり言っておきます。しかしいざペナルティが来た、それが決めたら劇的な、まあ、いわば逆転の勝利だと。その時にしかし相手は、まあ、創業者でありこのクラブを支えてきた愛する人物が亡くなったばかりだと、なんとなくですけれどもね、どっかこう、これ本能のレベルとかそういうレベルでしょうね。なんかこう理屈を超えたようなところで決めたくないなって思ったんじゃないかっていうのを田村優が引退した後聞いてみたいと思いますけれどもね。でまあ外れるんですね。で外れた後宗像サニックス選手は本当にこうまさに優勝したようにこう抱き合って、なんかあの時の思い出しますね。あの田村エイトっていうキャプテンがいて、こう涙をする絵が映像のアップになって、私はそのモニターで見て、あ、この表情、私はスポーツライターだけど書くことはできないなと思った記憶がありますね。この表情形容できないと思った。なんかサニックスってそのことを思い出しますね。今非常にそれを思い出します。でまあ宗像サニックスは2009年度ですね、2009年から10年にかけたシーズンの7位、トップリーグ7位、これがまあ過去最高の成績ですけれどもね。で今言った2016年度は11位ですね。16チーム中の11位。7勝8敗。で、これがね、この7勝8敗がね、つまり覇者ではなかったけど弱虫ではなかった、負け犬では全くなかったということですね。ちなみにこれ、クボタスピアーズの上ですよね、順位。今はクボタスピアーズ、こう、ビッグなクラブになってきましたけれども、なんかこう、歴史を感じるし、クラブっていうのはまあ一人の人間のようなもので、この時にこう、非常にこう、なんていうかな、青春を謳歌していたようなサニックスがシーズンでしたね。とにかくボールの動かし方が当時独特で、ラックを重ねていくんですけど、それが全部こうセットプレーからアタックしたように、しかもそれがこうなんか決め事ではなくて、そこでこう自由性が発揮されていく、原則の動きがあるんだけれども、それが他のチームにはない動きで、まあ、ハンドリングとそれからフィットネスありましたね。ものすごい練習をする。大学から入った新人が春、最初の春で8キロ6キロとか8キロ痩せるっていうの当時の選手に聞いたことありますけれどもね。普通こう大学の選手は大きくなるんですけれども、サニックスに入ると痩せるということですよね。そのことを思い出します。でまあ今回はいわゆるまあ会社の問題ですね。企業としてのまあ経営のこう問題との関係で、もう強化を縮小するというか、まあ休止せざるを得ないということですけれどもね。まあよくもここまでそのこのクラブを運営してくれたし、しかもただこう
ただあったんじゃないですね。独自の存在であったと。ここからどれだけの人材が出たか、まあ、ジェイミー・ジョセフもそうですよね。グラハム・バショップも在籍してました。藤井雄一郎さん、ここから出ました。カン・ヘスケス、2015年のヒーローですね、ワールドカップの。もう、この宗像サニックス・ブルースが。ヘスケスはニュージーランドではいわゆるこう、スーパーラグビーのその下の地区代表の選手。本人も言ってますが、やっぱりこう、身長がショートだってこういう評価を受けて、ところがここに目をつけたんですね、サニックスの人たちは。さらに日本に来たらピタリとハマって、もう、ゲインする力。で、こう、劇的なトライを何度も奪った。で、ジャパンでの一つのそのピークが、スプリングボックス戦の最後のトライですね。あの時、ピーターセンでしたかね、スプリングボックスの。左隅にこう、ヘスケスが踊り込む時に、ガーってボールにこう、手を下から差し込んで、抱えてこう、トライをしようとした。あれをあの時、サポートしてた稲垣啓太が、この番組でしたかね、どっかで私聞きましたね。あれ見た時、ゾッとした。世界のトップっていうのはこうやって最後までトライを防ごうとするのかって言った。で、あれね、やっぱりヘスケスだから、あそこ持ちこたえて、ボールをダウンできたんですね。そういうことも思い出しますね。2015年のワールドカップ、ジャパンが南アフリカを破った、あの事件の翌日ですね。そのカン・ヘスケス、宗像サニックス所属。コメントを録音しています。
Very happy. Unbelievable feeling to...to be a part of a team to make history for Japan rugby. It's a shame that we can't fully celebrate because we have to focus on Scotland. But we're very, very happy.
いや、非常に嬉しく思ってます。こうやって日本のラグビーの歴史を変えれた一員として参加できたことに非常に、嬉しく思いますし、けれどもやはり次もうスコットランド戦がすぐ間近なので、そこまでフルに喜べないというところが少し残念ですけれども、次の仕事に集中したいと思います。
It was pretty special. I just remember diving for the line and then seeing the line and just thinking we've beaten.The Springboks, and then everyone pushing me down. I was trying to get up off the floor, and then just happy.
やはり非常に特別なトライだと思いますし、ダイブした瞬間にラインが見えてライン越えた瞬間に、わあ本当に南アフリカに勝ったんだっていう気持ちで、でその瞬間にもうみんながわあと集まってきて、立ち上がろうとしても立ち上がれないぐらいメンバーが乗っかってきてました。
でまあ次何を話すか、どうしてもやっぱりウクライナのことをね考えてしまうんですけれどもね、まあ、これもすでに日本でも少しだけ報道されましたけれども、世界のこうラグビーの、まあ、ニュースというか報道機関では非常に広く大きく報道されましたけれども、ウクライナの、まあ、ミスターラグビーがこの戦いで命を落としたと。2022年3月31日ですね。オレクシ・ツィブコ、チブコって書く新聞もありましたけど、日本では私がこう音声で聞くとツイブコって言ってるように聞こえるんですけれども、まあ元ウクライナのキャプテン、いわゆる連盟の会長ですね、協会の会長、それからこう自分でこうスクールをこう運営していた、それからまあ故郷の町の市長さんも務めたことがある、55歳でしたね。まだ若い、しかし銃を持って戦うには若くはないと私は思いますけれども、まあいわゆる侵略をされて、それにまあ自由を守るために戦士となると、それは一つの英雄的な死でありますけれども、やはり私は死んでほしくはなかったし、そういうこう無残な死を強いる戦争というものをやっぱ憎むし、そのことを考えますね。でこの場合私はいつも思うんですけれども、こうウクライナの人たちがもういざ来た者に対して戦っていく、これは分かります。私もそうするかもしれない。しかしこの問題はね、やっぱロシアの人たちですよね。ロシアの人たちがこうなる前にその国のリーダーを引きずり下ろすことはできなかったのか、言論の自由をもっと守って自由な報道をして、こう人々のこう思考というものにこうフェアなチャンスを与えることはできなかったのか、あるいは正当なストライキやデモをして抗議集会を開いて、そのことがこう政権に影響をするとい う, こう民主主義のプロセスを歩むことはできなかったのかってことを一番考えますね。これはまさに私がずっとまあいわば考え続けている闘争の倫理ということですね。大西哲之助さんという、まあ、かつての日本代表監督、まあ、早稲田の監督でもありましたけれども、が、まあ、終生唱えた、まあ、いわゆるスポーツ哲学者としてこう唱えた一つの考えの筋ですね。 まあそれどういうことかっていうと、要するに真剣勝負のスポーツ、まあラグビーをした人が、その、なんていうの、あの人は緊急事態ってよく言ったんですけどもね。緊急事態って要するにラグビーの試合なかったら、もう大激戦の決勝戦のピンチやチャンスの場面っていうようなイメージでしょうか。そういう時にあって、なお、ルールを超えたフェアネスというものに、で自分を律していく。つまりこれ、レフリー今見てないけど、この反則したら勝てそうだけど、すぐでちょっと踏みとどまると。で、その踏みとどまることを誰かに強いられるんではなくて、自分がそうしたいから踏みとどまると。自分が踏みとどまりたいから踏みとどまるんだという、その境地をつかむ。で、その境地をつかんだ人間が社会へ出ていって、今度その、まあ、権力を握った人たちが、人が、なんとなく戦争へ持っていこうとしている。あるいはこう民主主義というものをこう毀損しようとしている。傷つけようとしているときに、まあ、いち早くそれに気づいて、まあ、行動を起こす。で、具体的には、まあ、ボートってあの人は言ってましたけど、投票権を駆使するということですね。行使する。まあ、いわゆる選挙でそういう人たちを落としていくんだ。まあ、そういうことを唱えたんですけどね。つまり、今のことはロシアの人にやっぱり当てはまると思うんですね、私は。なんかプーチンという人が出てきた。なんか良さそうだぞ。あ、でもちょっとおかしいぞと。このちょっとおかしいぞという瞬間があるんですね。これは民主主義で出てくるんですよ、独裁者も大概は。民主主義で出てくるんだけど、力を握ってる間にちょっとずつこう、それをこうねじ曲げていく。で、そのねじ曲げた最初の時、あるいはそのねじ曲げようとしている時に、いち早くあれはおかしいぞ、声を上げて行動していく。その自由があるうちに行動する。それが戦争をまあ阻止していくんだということですよね。で、そのことをよく考えます。で、今日冒頭の言葉、まあ後でも説明しますけれども、これ1943年の10月16日という説がまあ有力というので、一部報道で他の日にちの時もあるんですけれども、あるいは人の回想録で、おそらく10月16日に行われたラグビーの試合がありました。それは大日本学徒体育振興会関東支部が主催する、いわゆるこう出陣学徒の壮行試合ですね。つまり大学生だけれども戦争に取られる、その人たちが最後の試合をする。で、これ私はある一橋大学の OB の庄野雄一郎さんから送っていただいたんですけれども、その1943年10月17日付の読売新聞のコピーがあるんですけどね、そこにこうその記述があります。大学高専から250名の出陣学徒がね、神宮競技場に整列っていうような。で、伊藤、これ安太郎って読むんですかね、 ほっていう字にこう太郎、慶応大学首相がこう、まあ、最初にスピーチをすると。で、先ほどの冒頭のコメントってのは、その試合のレフリーをした品田さん、戦前の名レフリーですね、が何試合もやるんですけど、いよいよ最後の試合があると。つまりこう最後の試合ですね、いわゆるもう戦争に行くんですから。そのノーサイドが近づいてきた時にこうためらったんだっていう。そしてそれまで騒がしかった場内がもうだんだん静かになっていくんだと。で、沈黙が支配するんだということですよね。この方がその回想録にそれを残してるんですけども、で、まあみんなで終わった後風呂に入る。これは神宮競技場の行為で風呂を沸かしてくれたんだと。で、みんながね、隠し持っていたこう石鹸放出してで、ね、こうみんなで、したら選手たちがみんなそのレフリーのところに来て、私が背中を流すんだって言ったっていうようなこう記述があるんですけれども、この若者たちが戦場に行くんだってこう書いてありますね。で、その君たちが戦争に行く、その涼しい声を残してと、私は湯気の中に瞑目したと、目をつむったと。で、汗と涙の中にそのままで声をなくしていた。まあ悲しくて美しい文章ですけれども、これは戦争が終わった後の文章ですね。で、まあやっぱり亡くなるべきだから。で、このいわゆる出陣学徒壮行試合というものが1943年の10月ですねに行われる。そして1945年の8月15日に国民が戦争敗戦を知ると。そしてその1945年の9月23日ですね、敗戦から本当にほどない翌月の9月23日に京都大学のグラウンドで戦後初のラグビーの試合が行われるんですね。これはまあ関西クラブといって、各大学の OB をまあ臨時で編成して、それと京都の旧制三高のチーム。で、京都っていうのはいわゆる戦災をから比較的自由であったので、最後までラグビーが行われていたんですよね。だから三高の人たちはこうラグビーをしていた。で、すぐまあチームがそこにあったと。で、それに関西クラブというのも編成するんです。この時その庄野虎夫さんという東京大学の、先ほど言った一橋大学の庄野さんのお父さんですけれどもね、東京大学の OB の方が、と西野幸三さんという、こう早稲田大学の監督などをする朝日新聞に勤めてる人で、庄野さんというのは信託銀行に勤めてる。で、この二人が話し合って、二人はこう天王寺中学、天王寺高校、これももう創部100年を迎えますけれどもの、まあ同窓なんですよね。で、 天王寺中学、天王寺高校のその武士を読むと、やっぱりそのもう全く食えないような、もうみんな呆然としてると戦争に向けて。その時でもみんな、その誰かのうちに集まってラグビー部の、一つラグビーをやろうじゃないかと、この西野幸三さんが言うと。で、この庄野さんというのが一緒に実務に長けた人なんで、バーッと動いて、物資を調達して、缶詰をどっかから持ってきて、ジャージを用意して、まあ試合をするんですけどね。それがまあ1945年の9月23日ですね。で、先ほど言った出陣学徒の試合が1943年の10月。大してその間時間経ってないんですよね。つまり死ぬことはなかったんですよ、その1943年の人たちっていうのは。私はそう思いますね。もう始まったら止める人はいない、戦争っていうのはね。だからその前に止めるんだということですよね。で、まあその先ほどの闘争の倫理、大西哲之助さんという人が、まあこういうことも残していますね。まあ権力者が戦争の方に進んでいく場合には、我々は断固として命を懸けてもそのソシアルフォーセス。まあこれはそのまあ先ほど言ったような闘争の倫理を知る者によるこう社会の集団っていうことでしょうね。ラグビーをやってきた者のこう同志的結合っていうんですかね。いつも固まって一緒にいるわけじゃないけど、心でこう結ばれているという。が、その基礎集団の力を使って、まあ落としていくのは選挙に落とすという意味ですね。で、まあここからが大事なんですね。あるところまでうわーっと引っ張られてしもうたら、もう何にもできませんよ。私たちがそうだったんだから。実際昭和12、3年頃になってしもうたらもうダメですと。権力者が武力を握ってポンポンポンと殺してきたら、どんな奴でも命が惜しいから全部お手上げですよ。これ今ロシアの人たちに当てはまってると思うんですね。もうあの人たちだって良心のある人、2019年のワールドカップの開幕戦、ジャパンの相手ロシア代表ですよね。東京のあの有楽町に新日の本っていう生かした酒場があるんですけれども、ここにね、あの試合の2日前にロシア代表の連中がこう集まったっていうの、そこの主人に聞きましたね。英国人の主人なんですけれども、日本の居酒屋だけど英国人の主人なんです。彼らウォッカを持ち込んで盛大にやってたっていうんですけどね。開幕戦の2日前に飲んでた、それで前線したっていう、こう昔のチーム、そこにいる一人一人のロシアのラグビー選手に罪があるわけじゃないですね。もちろん一人一人この戦争、まあ侵略ですね、もしかしたら賛成してる人もいるだろうし、もちろん反対してる人もいるはずですね、心の中では。しかしもうこうなってしまったら、今になったらそれ声上げたらもうどっかで消されてしまう、消されると、まあ社会的に消されてしまう、もしかしたら物理的に消されてしまう。これ大西さんの言ってることですね。そこに行ったらもうお手上げなんだと。そこに行く前に止めるんだと。でね、これ別の、誰かスポーツ人が昔書いてたな。結局そのスポーツっていうのはこう非日常で行われますよね。現実社会じゃない。まあプロっていうのはそれは職業であるけれども、しかしまあスポーツっていうのは大方の人にとって非日常、例えば休日に行うもの、仕事が終わってから試合を見に行くもの、汗を流すもの。だから非日常に、むしろ日常でおかしなことが始まる前兆というのは先にこうシグナルとして現れるんだっていう人がいましたね。なんかスポーツをするときに不自由なものがこう来る。何かお前たちこうしろ、こういうことを聞けと、スポーツやってるんだから、まあ体制に逆らうなみたいな、なんとなく圧力が来る。炭鉱のカナリアみたいなもんですよね。だからそこで早く気づくことが大事で、結構ね、一気に来ないってみんな書いてますね、あの戦前のそのラグビー陣も。なんとか普通にラグビーしてたら、あの海戦の、要するに日米海戦の2年ぐらい前になって急速に来た。急速にそのいろんなスポーツへの弾圧が来る。まあそういうことだと思いますね。じゃあまあ次の、主題というか、ヘビ長すぎる。TMO あまりに長すぎる。テレビマッチオフィシャル。まあいわゆるビデオ判定ですね。こう今、リーグワンを見ていて、非常にまあ頻繁にまあ採用されるし、しかも長いですね、競技が。つまり観客にはあまり優しくない。で、これを考えるときに、まあ今から私が言うことは、ジョークです。というのは本当にジョークで、例えば、関西に生まれた男の子がみんな面白いっていうのと同じような、ある種の思い込みというか偏見。まあこれが、まあジョークになるときもあるんですけれども、なんですけれども、ちょっと、一応それを前提に言いますけど、やっぱりこう日本の文化っていうか、日本に生まれ育ったレフリーに TMO が与えられるときっと使いますね。私もきっと使うと思いますね。どっかに私の心にもそういうところあります。なんとなくやっぱり責任をシェアしたいという文化なんで、これどっちかというと何でも自分で決めたいフランス人とかが TMO を与えられたらちょうどいいんじゃないかってこう思うのは、今のはジョークです。で、よくそういうこと考えますね。あまりにも万全を期そうとして、 上から咎められないように、あるいは完璧を競そうとして詳細にこう入っていってしまって、こうプレーの精神というものがこうそがれているというのは一般的には思います。でもこれまた大前提として、私今日も1999年ワールドカップのラグビーのレフリーのジャージ着てきたんです。本当にレフリーなくしてラグビーなしなんで、レフリーへのやっぱりこう敬意を欠く態度、それは我々も含めて、それはもう絶対に間違ってますね。しかしまあその場のインスタントな試合中や試合直後にこうレフリーをこう批判するというのは、まあ、避けた方がいいと思うんですけど、ある程度の時間があった時に多分ジャーナリズムが、まあ、ある問題について語るというのはまあ自然だと思う。でその意味ではやっぱりちょっと TMO が長すぎる、つまりあるいはこうスクラムのこう組み直しだとか、片っぽがちょっと体重が前にかかってるんで、こうフリーキックを取っていく、そうすると反則を取ってもらった方ももう一回スクラムお願いしますって、全く同じ光景がこう展開されるっていうような、あまりにも精密というか完璧を期すように減点法を免れるように吹こうと思うと、どうしても TMO の登場が多くなるし、小さい笛が多くなるんだろうと。そして精神的には良い笛を吹きたいって、もう全員が善良な人、レフリーなんで、レフリーってのは善良な塊だと思う、私は。だから選手とできるだけコミュニケーションを取ろうと、こう意思疎通を図ろうと、そしたらどうしてもむしろ話しすぎちゃってどんどん混乱していくような、今起きていることはそういう現象かなと思いますね。で先ほどの冒頭に私が言った品田道夫さんって戦前のレフリーですね。でこの方が手記、まあ回想記というか、まあそのある文章に、今回私この文章を見て感動するんですけど、昭和10年ですね、だから1935年ですか、その頃もうレフリー協会 そのレフリー委員会みたいなものがあって、その丸の内の有楽町のオフィスなんかにこう集まって、みんなでこうイギリスの原文をみんなで読み解いて必死で研究していくんですね。もうそういう努力ってのも、つまり今のレフリーもその末裔なんで、同じ精神でもちろんこう努力をしてるわけです。もうこれはまた前提です。でその上に言いますけれども、この品田さんが書いてますね、こうそういう話し合いの渦中で、まず協議があり具体的事実に基づいており、空理空論がない、つまりこれがラグビーのルールでありレフリングなんだっていうんですね。現実にこうプレイヤーがもうプレーをしてるって方が重要なんですね。でそこで起こることで本当に不都合があることについてルールがこうできていくっていうような、ここにルールがあるからこうしろっていうのとちょっとこう違うんですね、こう矢印のなんていうか方向が。これもねラグビーのまあ特有の文化だと思う。これは難しいところなんです。つまりスクラムの組み直しも、例えばこれ私の知り合いのレフリーが社業が忙しくて、今むしろこう下の下部リーグなんかを吹く、大学の下部リーグなんかを吹く知り合いのレフリーが言ってました。下部リーグなんかに行くと、この強いプロップが自分が強いからもう相手を痛みつけようと思ってグイグイグイグイ押すと、そうするとこう押してることがもう危険なんだ。でその場合やっぱり、しかしあまりに押されてるとやっぱりそっちの反則を取らざるを得ないけれども、これは安全上もうすぐ笛吹くんだと。あるいは彼が言ってたのは、人工芝が発達してスパイクも良くなって、でラグビー理論がこう浸透してきたんで、プロップが負けても後ろの5人がいわゆるとピタッとこうきちんとしたフォームでスクラムを組むんで、こう後ろが下がらない。そうするとこう初心者みたいなプロップがこう宙吊りになったり、それも危険なんで、もうものすごく早く反則にしてしまうんだと。でこれもやっぱりこう先にプレーがあって現実があって、それにレフリーがその時のこうコモンセンスっていうか常識でもってこう笛を吹いていく。でもこれがパナソニック対サントリー、ワイルドナイツ対サンゴリアスですね、今そのレベル、かつてのヤマハ対例えば東芝、ああいうこう戦いの場合は少々のこうちょっとだけ突っかけるのが早いっていうことをお互い気にしてない節もあるわけですよ。でこの場合はもう吹かなくていいだろうと。でこれもこう常識なんですよね、やっぱり。それすごい感じますね。なんかこうもう自分がそこにいる人たちがこうみんなが幸せであるように、まずプレイヤーが、次に観客が、あるいは視聴者が、特にトップレベルのレフリーってのはそこの常識に従って、よほどひどいことについてはもうすぐ吹くのが大事だと思いますね。これあるレフリーが昔言ってたんですけども、リードしてる側がリードを守ろうと思って試合の最終盤にこうペナルティを繰り返す、そういうものに対してはものすごい早くカードを出したり、それはそれでまたいいと思うんですね。これもプレーというか現実に行われているこう人間のこう社会の、小さい社会、試合という社会の中の常識があって、それにこう即してこう吹いていくということが大事だと思います。でももちろん一方でルールに忠実であるともレフリーの、要するに野球選手は来たボールを打てなきゃしょうがないんで、それももちろん大事です。大事ですけれども、 蛇長すぎて TMO 長すぎるかなとちょっと思いますね。で今日まあ最後、お便りをいただいたので一つ紹介したいと思います。楕円の魂さん、かなり前の記憶になるのですが、私の著書において闘争を愛で包むと文化になるという文章を読んだ記憶があります。何の著書に記述されていた文章か教えていただけると幸いです。直ちに思い出せないんですね、これ。あまりにもあちこちでいろんなこと書いてるんで、ただいつもそういうことを思ってるんで、もういろんなとこで話したり書いてる可能性はあります。これはね、なかなか難しいんですけど、同じことを二度と書かないっていう美学もあるんですけど、同じ人間が同じことを考え続けてるんで、私前書いた文章参考にしてないのに一字一句同じになるときよくありますね。あること書くとほぼ一字一句同じになる。もう脳みその中にその文章がもうこうできちゃってて、でこれも私の脳の中に確実にある言葉なんですけども、どこで書いたかを今度調べてここで発表したいと思います。闘争っていうのは愛があって文化になるんですね。そうじゃないとむき出しのこう、まあ、大西哲之助さんは野獣の闘争って言ってました。野獣の闘争っていうのはもうスポーツじゃないんだとこう話してましたね。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思いっきりぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
第3試合で最後のノーサイドを吹く時が来たが、さすがに躊躇があった。一瞬場内は静かになり、沈黙が支配した。我々は今一度芝生を踏み、空を仰いだりした。品田道夫、戦前の名レフリー、絵が浮かびますね。こう出陣学徒も学生であるけれども、兵隊に取られる人たちを送り出す最後の試合の最後の、まあ、場面ですね。でまあ先ほど言ったように、こう神宮競技場でみんなが風呂に入る。誰かが隠し持っていた石鹸をね、こう放り投げる。でみんながそれを拾って体を洗うと、こう書いてますね。浴室で私は彼らに前後左右からホールドされって書いてありますけども、そのまま座った、何々です、お別れに背中を流します、長い間レフリーありがとうございました。これもね、先ほど TMO の話しましたけれども、これが前提ですね。これは間違いないです。その上でちょっと TMO 多いかなというだけの話です。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は6月6日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。